スイス傭兵ブレーカーの自伝、放水処方2000年出版、坂口修平、鈴木忠翻訳。ピルナでの野営、ケーニヒシュタインとピルナの間で行われた我が軍の野営について、同時にまたまさに我々の眼前のリーリエンシュタインで展開されていたザクセン軍の野営について、こと細かな描写を私の筆からは期待しないでほしい。そのようなものは大王フリードリッヒの英雄譚、彼の国家や彼自身についての詩伝に求めればよい。ここに描くのは私が見たものだけであり、とりも直さず私の周りに生じたこと、特に私自身に関係があったことだけである。野営において最も重要な諸々の事柄は、我々のような哀れで飢えた末端兵士たちには何一つ知らされなかったし、我々の方でもそのような事柄はほとんどどうでもよかった。私や他の多くの者たちの心はただ一つ、先へ先へ、ふるさとへ、生まれ故郷へ、ということだけに向いていた。9月11日から22日まで我々の野営地ではすべてが平穏であった。兵士で満足していた者にとって、あの時はまさしく楽しい日々であったに違いない。というのも、野営地では都市と全く同じ生活が営まれていたからである。そこには守護商人や従軍した食肉業者たちが群れをなしていた。一日中長い路地いっぱいに物を煮たり肉を焼いたりする人で満ち溢れていた。肉、バター、チーズ、パン、実にいろいろな種類の木の実や果実などなど。野営地では誰でも自分の欲しいものというよりは自分の金で買えるものを手にすることができたのである。保証勤務を除けば誰もが好きなことに興じることができた。ピン倒しのゲームや賭け事、野営地の内外を散歩したりなど様々であった。数名の者だけがのんびりとテントに引きこもっていた。ある者が銃の手入れをすれば、別の者は洗濯をする、3人目は料理を担当し、4人目はズボンを作ろう、5人目は靴を修繕し、6人目は薪割りをして、それを農民に売りさばいていた。各テントには6名の兵士と1人の補充人員がいた。これら7名のうち必ず1人は一等兵で、軍旗を正しく維持する役目を負っていた。他の6人については、1人は保証に立ち、1人は料理を担当し、1人は糧食を集め、また一人は薪を探しに行き、一人は藁を求めに回った。そして一人は会計を担当した。まさに全員一丸となって一つの所帯をなし、寝食を共にしたのである。行軍の途中では各人は、敵地では当然のことであるが、かすめ取れるものは何でも、例えば、穀粉、カブ類、ジャガイモ、鶏、カモなど、袋に詰め込んだ。手に入れ損ねたものは他のものからこっぴどく叱られた。私は何度もその浮き目にあった。村を通り過ぎると、女や子供、アヒルや小豚などの様々な悲鳴が上がった。手に持てるものは何でも持って行かなければならない。急げ！素早く息の根を止めて詰め込んでいく。家畜小屋や庭に押し入り、木という木を叩き回り、果実のついた枝をもぎ取った。手が塞がっていて、一人ができなければ他の者がすればよい、ということになっていた。将校が許可、もしくは半ば黙認でもしようものなら、村人たちは偶の音も出なかった。その時には兵士の誰も彼もが自分の義務にせっせと励んだのである。我々三人のスイス人、すなわちシェーラー、バッハマン、それに私、連帯には同郷の者がもっといたが、我々は彼らを知らなかった。は、互いのテントを訪ねることもなく、共に保証に立つこともなかった。しかし我々はよく一緒に野営地の外に出ては、戦勝まで散歩したものである。特に ザクセン側と我々の野営地全体が見渡せて、谷を下って行けばドレスデンまでも見事に眺望できる高台までよく散歩した。そこで我々は脱走についての作戦会議を開いた。我々は何をすべきか、どこで抜け出して、どの道を取って、どこで再び落ち合うかを話し合った。しかし肝心なこと、どうやって抜け出すかということになると全く行き詰まってしまった。その上、シェーラーと私はどちらかといえばバッハマを除いて二人だけで天気のいい夜にこっそり逃げ出したかった。というのも、この男はほとんど信用できなかったからである。さらに毎日のように軽騎兵が脱走者を連れて帰るのを見たり、二列の間を走り抜ける者に鞭が振り下ろされる光景や、その他のおぞましいことを目撃していた。結局我々はいつも開戦の時を待つという結論に落ち着くのであった。